ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県から後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はこの2名でお送りいたします。ですね、前回の配信の時に、はい、まあ、ギリギリ入らなかったんですけど、ツイッターの方でですね、この番組の、情報とかご感想をツイートしていただくときに、ハッシュタグを使ってですね、はい、今まで#SND というハッシュタグを使ってたんですけども、はい、これがちょっといろいろバッティングしておりまして、はい、まあ、文句を言われたわけじゃないんですけど、はい、やっぱ多勢に無勢というかですね、海外でも結構使われていて、日本でも、とあるラジオ番組と被っててですね、まあ、向こうの方がどんどん増えてきたんでですね、ちょっとこの中に埋もれて使っていくのも、なんだなということで、
はい、
まあ、ツイッターの、タイムラインの方で募集いたしまして、で新しいハッシュタグは、#PSND ポッドキャストスペースニュースダイジェストで PSND ですね、
はい、
これに決めさせていただきました、
はい、
たくさんのご応募いただいたんですけどですね、一番短くて、なおかつ現在のところ他と全く被りのないものですね、はい、ということで、4文字のものにさせていただきました長いと結局番組の内容とか書いてると140文字の制限の中に、ね、いつもギリギリ使ったりするんでですね、
はい、
というわけで、まあ、短いもの優先ということで決めさせていただきました、
はい、
PSNDD をご提案いただきましたのは、鈴月さんと後藤さんですね、
はい、
ありがとうございましたそれからですね、スペシャルの12回目でお伝えしました、人工衛星の撮影ですね。
あ、はい。モスッチさんの。
モスッチさんの時の、はい、コンポジット法による、人工衛星の撮影ですね。
はい。
番組を聞いて挑戦していただいて、写真を番組の方にこう、送っていただいた方がいらっしゃいます。パクさんですかね。
はい、
PAKU さんがですね、はい、作品を送っていただきまして、はい、まあ、パクさんのブログにアップされてるんですけどね。
はい。
初日は4コマ。1回目の調整の時はちょっと4コマぐらいしか映ってなかったみたいですけど、2回目の調整の時はですね、これ同じ日に2周撮ってるんですよね。1回目は夕方でちょっとまだ空が青く映ってて、2回目はこう暗く映ってるんですけど、もう2回ともですね、コンポジットで点々としっかり映ってますね。すごいですね。
この雪とね、雪と、夜の空の色と、その、ほのかに明るい住宅とかが、
ですね、はい、
すごくいい感じで、
そうですね、
素敵な写真なんですよね、
う
ん。
バランスが取れてて、いい感じに写ってますね。URL の方は、まあ、ブログですから多分公開されてるんで大丈夫だと思うんですけど、
はい、
番組の今回の配信のところに、載せて、起きますので皆さんちょっと、見てみてください、
はい、
私自身もやりたいんですけど、やっぱなかなかISS が通過する時間になかなか自由度がなくてですね、まだできてないんですけども、
はい、
撮れましたっていうのがありましたらまたご報告いただければありがたいと思います。
はい、ぜひ知らせてください。
はい、あとですね、コンポジットのアプリの名前なんですけど、
はい、
番組収録後にですねバージョンアップして、
はい、
ソフトの名前が変わってですね今キクチマジックっていう名前のアプリに変わりましたんで、
はい、
今から検索してダウンロードしようと思っている方についてはキクチマジック、ローマ字でキクチですね、
はい、
に英語のマジック、
はい、
で、検索していただけると、まあ、要するに新しいバージョンのコンポジットアプリですね、
うん、
これが引っかかると思いますので、こちらを使っていただけるといいかなと思いますけどね。
はい、
じゃあ、今回のニュース始めますかね。
はい、
まずはいつもの通り打ち上げ結果からお伝えします。まず最初の打ち上げですね、アメリカ海軍 それからユナイテッドローンチアライアンス社の打ち上げで、アメリカ東部標準時間2月24日の午前5時15分、日本時間19時15分に、
はい、
次世代通信衛星 MUOS-1 を乗せたアトラス5を、ケープカナベルで空軍基地から打ち上げました。今回はアトラス5の551ですね。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約3時間1分後、MUOS-1 は所定の静止トランスファー軌道に投入され、打ち上げは成功しました。まあ、この、まあ、衛星なんですけど、アメリカ海軍が中心になって、やってます衛星通信システムで、これは衛星携帯ですね。携帯電話サイズの、まあ、携帯電話って、まあ、それなりの大きさがあるんですけど、人間が持って歩けるサイズのポータブルの衛星通信網を構成するための衛星ですね。
うん、
で、計、今のところ5機上がる予定です。もともと4機の予定だったのが、オーストラリアがこの計画に加入しましたので、オーストラリア分を1機上げるってことで、トータル5機上がるようですね。で、さすがに、ポータブルで持ち歩けるものと通信できるようにってことで、やっぱアンテナがかなりでかいアンテナですね。キク8号のアンテナまではでかくないですけどね。
うん、
結構大きなアンテナがありますね。で、重量も、まあ、衛星の所見があんまりはっきり出てないんですけども、
はい、
まあ、軍用なんでですね、
はい、
重さについては6800キロ、まあ、7トン近い重量ですね。
お、
通信方式はワイド CDMA ということで、まあ、ワイド CDMA って言っても、まあ、一口にワイド CDMA ってもいろいろあるんですけど、まあ、基本的にはドコモの 3G 通信がワイド CDMA ですね。
はい。
それで、まあ、今回はこの7トン近い衛星を上げるために、アトラス5の今のところ現用の最大コンフィギュレーションですね。
はい、
ニューホライズンズを冥王星にぶっ飛ばした。あとジュノーを木星に飛ばした最強バージョンですね。
はい。
静止衛星を上げるのに最強バージョンを使うのかという、いう感じだったんですけど、ね、まあ、確かに衛星も重いんですけど、
うん、
今回はですね、衛星の切り離し時間が、まあ、打ち上げから3時間ちょっと後なんですけど、
はい。
今回はですね、最近話題に出てる静止化デルタ V の減少の話で、
あ、はい。
要するに打ち上げしたところで、静止トランスファー軌道に乗せて、分離するんじゃなくて、アトラスロケットのアッパーステージ、先頭部をくっつけたまま3時間飛ばして、
はい、
エンジン点のところで軌道傾斜角を打ち消す再点火を先頭部が行って、で、軌道傾斜角をゼロ度に近いものにして、
はい、
切り離したんですよね。
はいはい。まあ、
その分衛星側の燃料をこうなるべく節約するということだと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうことをやってるんで、要するに戦闘力をそこまで持ち上げなきゃいけないんで、まあ、その分やっぱり衛星も重いし、衛星と戦闘力がくっついた状態でその3万6000キロまで飛ばしてるんで、
うん、
その分やっぱり1段目とブースターを強くしなきゃいけないってことで、最強バージョンが使われたんじゃないかなと思ったんですね。
あ、
次の2号衛星は、2013年の7月の予定ですね。まあ、1年半ぐらい先になっちゃいますかね。
あ、結構空くんですね。
う
ん、
そのようですね。
うん、
はい。それから次の打ち上げですね。中国の打ち上げですね。
はい、
中国国家航天局は北京時間2月25日の0時12分、日本時間午前1時12分に、四川省の西省衛星発射センターから、測位衛星、北斗衛星ですね、を乗せた朝鮮3号、ヘイ、ロンゴマチ 3C ロケットを打ち上げました。
はい。
打ち上げはまあ順調にいったようですね。で、今回の北斗の衛星は静止衛星ですね。
うん、
北斗は低軌道衛星と静止衛星と、あと、まあ、順天頂みたいな衛星ですね。これの、まあ、複合システムで、合計35機で、全地球システムを構成する計画なんですけども。
はい。
うん、まあ、今回が11機目ですね。
ああ。今回ね、なんか打ち上げ直後にエクスプロージョンとか、
変な噂が出て、
びっくりしました。
なんか、
すぐ誤報
でしたけどね。
うん、びっくり。なかなか中国の情報って出てこないっていうのもあるけど、どうなったんだろうと思って、相当もやもやしながら夜寝たんですけど。
まあ、でもそれでもね、昔よりは出てくるようになりましたよね。
あ、
で、今回打ち上げ2回で、アトラス5については予定より3回延期になったんですよね、風の関係で。
はい。
で、中国はまあもともと予定があんまりはっきり分かってなかったんで、今回は、今回の配信は下手すると、初の打ち上げなしが収録になるかなと思ったんですけど、
はい、
なしにはならなかったですね。
はい。
はい。じゃあ次は宇宙開発関係の話いきますかね。まず最初はですね、アメリカの2013年度予算の話ですね。2月14日 CNN の、記事ですね。オバマ大統領が2月13日に発表しました2013年会計年度の予算教書ですね。あの議会にかける前のやつですね。これによりますと、アメリカ航空宇宙局の惑星探査計画がかなり縮小される見通しとなったということですね。特に火星探査の予算が、176億円削減ということで、全体の予算規模は180億ドルで、まあ、去年より、まあ、少し減るぐらいなんですけれども、惑星探査の部分やでは、まあ、総額3億ドルが削減されて、火星探査については 40% 近い削減ですね。
はい。
ということで、ヨーロッパとの共同で打ち上げ予定をしてた XMARS っていう計画があるんですけど、これがキャンセルになりそうですね。
うん、
その、NASA 側がですね。
はい。
で、まあヨーロッパが単体でやるかどうかはちょっとまだわからないんですけども。やはりアメリカもかなり景気が悪いですからね。NASA だけじゃなくて軍の予算とかも結構減らされてますからね。もちろん月面探査という話も入ってなくてですね、探査っていうか月面、有人月面とか話もなくて、と継続でお金が出てるのは国際宇宙ステーションへの、まあ、民間輸送計画ですね、
はい、
あの貨物輸送計画のコッツ計画と、あと人輸送計画方と2つですね、
はい、
でこちらの方はまあ概ね予定通り行うようなんですけど、現在のところ運用開始は4年、人輸送については運用開始は4年後になる見通しのようですね。しかしながら、その3年後の2020年に ISS 自体が運用終了になってしまうんで、
はい、
たった3年間しかやらないのという、それだけ今金かけて、まあ4社、3社ですか。出ますけど、まあその辺 ISS その後20年以降どうするんだろうっていうところですよね。あとはですね、一番金がかかってるのは、ジェムズウェッブですね。ジェムズウェッブ宇宙望遠鏡の開発ですね、はい、まあ予算超過で、すでに60億円超過してるんですけども、
60億ドルですね、
そうですね、はい、60億ドルですね、超過してるんですけども、はい、
うん、
まあこれについてはとりあえず中止はしないで、まあさらにお金をつぎ込んでなんとか、なんとか完成させるという方向のようですね。まさか中止になって、
あ
の遠距離が見える宇宙望遠鏡が日本のスピカだけとかになっちゃうと、またすごい話ですけどね。
なんか、アストロジーのことを思い出しますね。
日本のスピカが上がってジェームズ・ウェッブが上がんないなんて事態になるともうびっくりなんですけど、まあその辺についてはちょっとまだね、分かんないところですね、ただまああんまりいい話はないですね。
どこも景気が、
はい、
悪いんですね。
そうですね、最近宇宙開発の本当の宇宙開発ネタはもう暗い話が多くてですねいかんですね。はい、じゃあ次の話題ですね、
はい、
これは、2月21日ですね、これ読売新聞の記事から持ってきたんですけれども、宇宙航空研究開発機構と海上保安庁が、共同で日本の領海や排他的経済水域に侵入する不審船や密航船を宇宙から監視するためのシステムの開発に乗り出すということで、
はい、
来年度の、まあ、この後またお知らせ、次の話題で話しますけど、はい、H2A のフライト、あの21号機で、雫と一緒に上げる小型衛星にこの実験システムを乗せてテストするっていうことですね。
はいはい。
で、まあこれまではまあ飛行機や船で監視したんですが、まあそうするとまあある監視範囲が狭まって、狭くなってしまうので、衛星を使ってまあより広い範囲をこうスキャンして見つけたものに対して飛行機や船を差し向けるという形を考えているようですね。
うん、
でこれ何を観測するかっていう話なんですけど、まさかあの昔の旧ソ連みたくあのレーダー使って、あの海洋監視をやろうとすると多分ものすごい衛星になってしまうんですけど、
うん、
そうじゃなくてですね、
はい、
まあ、国際条約で300トン 以上の船については、自動船舶識別装置、まあ、飛行機のトランスポンダーみたいなものですよね、まあ、まさしくトランスポンダーなんですけど、
はい、
まあ、これをつけて、設置することが、まあ、現在あの条約海事条約で義務付けられておりまして、
はい、
まあ、それで、あの、まあ、衝突防止とかが、まあ、本来の目的なんですけど、船の名前や位置、進路などの情報がこう送られるということで、それを宇宙から受信しようということで、実際に今回上がる、SDS-4 という小型実験衛星に乗せて、実際受信できるかどうかを検証するということで、進んでるんですけれども、
うん、
本当の不審船はこんなものをオンにした状態で走るのだろうかという非常に疑問なんですけど、
うん、でもまあ、そのレーダーの絵があったってですね、そっち側の重ねてみて、トランスポンダーはオンになってるのにレーダーに、あ、オンになってないのにレーダーが映ってるっていうのは、まあ見分ける指針になったりするかもしれない。
そうですね。ただまあそのレーダーってどんな範囲のレーダーって話ですよね。
そうです
ね。衛星の視界と比べてどうなんだろうっていうのが、ちょっとその辺が、この記事を見た限りでは、
はい。
うん。
うん。
疑問ですね。普通、無線風刺、電波風刺で来るわなあという。
はい。
それから次の話題はですね、今も話に出ましたの、H2A の21号機と、あと H2B の3号機ですね。HTV の3号機について、打ち上げ計画の概要っていうのがこう出てるんですけどね。まあ、これも前回、まあ、ざっと話したんですけど、まあ、その中でですね、ちょっと私の方で見て、特に目についたのがですね、特に21号機なんですけど、今回もこれ、あの、まあ、海洋、あの、地球観測衛星なんで、衛星としては一般的なその極機、太陽同期の極軌道に投入するんですけれども、
はい。
種子島から、まあ、うちの方からもそうなんですけど、極軌道に向かって打ち上げた場合、種子島から真南に向かって打ち上げると、
はい、
1段目の落下地点がフィリピンの領内になってしまうんですよね。
あ、
それで、はい、まあ、ドッグレッグターン、犬の足ターンって言われてるんですけど、一回東に打ち上げてから、
はい、
まあ、大体時間としてはロケットブースター切り離す頃なんですけど、そこまで東に打ち上げて、そこからこうギューッと南に向きを変えて、極軌道に投入するという、まあ、エネルギー的にはちょっと不利な打ち上げをしてるんですよ、H2A は。
はい。
今回はですね、まあ、一回前の、まあ、秘密衛星を除いて、
はい、
秘密衛星の飛ばし方は、あの、秘密なんで分かんないんですけど、その、はい、その一つ、今回の一個前の、まあ、公開されてる極軌道打ち上げは15号機なんですけれども、
はい。
息吹が上がったとですね。
はい。
で、この時に比べて、今回は、まあ、衛星も、あの、韓国の衛星が乗ってたりして、重量が、ペロードが重いんで、
はい、
このドッグレッグターンの、その曲がりの量を少なくしてるんですよね。
お
ぉ、うん。で、緯度経度で言うと、
はい、
5度ぐらい東、あ、西、なおかつ南にずれてますね。第1弾の予想、落下地域がですね。緯度経度で5度5度違うったら相当違うんですけど。
そうですね。
うん。数百キロ違うんですけど、まあ、大阪と大分ぐらいは多分動いてますね。距離的にその、まあ、あの、予想地域なんで、四角いエリアなんですけど、
はい、
まあ、そのエリアが、まあ、多分200キロぐらいはずれてますね。ということで、まあ、あの、まあ、重いんで、ややフィリピンに、近いところを通しますと。
はい。
いう感じですね。
うん、
まあ、インドなんか、あれですけどね、もろにあの、セイロン島の上ともしますけどね。まあ、何も落ちない場所だったら結局通しても大丈夫ってことなんでしょうけどね。うん、
はい、はい。
このちょうど日本の場合、第1弾の落下地域がフィリピンの領内を通ってしまうんで、
うんうん、
そういうことをやってて、だから H2A とかの、MIU5 とかの、極軌道打ち上げ能力っていうのは、まあ、真南に打ち上げた時よりは、やっぱり、だいぶロスってるんですよね。
ああ、うん、そうでしょうね。
で、まあ、今回は重いんで、
うん。
迂回の程度を少し、減らして、
うん。
いつ普段よりはフィリピンに近いところに一段が落ちますと、
うん。
いうところですね。まあ、あとはその風が、あの、冬季に比べて、狭い、あの、弱いんで、
うん。
まあ、予想落下地 機のエリアのエリアサイズはかなり狭くなるという予測なんですけどね。
あ
の冬に比べるとですね、
はい、
まあ、そういうのがあの安全計画ということで上がってて、まあ、前回と結構違うんでですね、
うん、
ま
あ、結構日本の周りは海だらけと思っても結構いろいろあの周りに気を使ってあげないといけないですね、
うんうん、そうなんですよね。だからあの、うん、通常の東向きの打ち上げの時は、
うん、
だいたい問題ないところに落ちるんですけど、
うん、
極軌道に上げるときはやっぱりだこれはあの1段目の燃焼終了の高度とか距離とかを変えれば、
はい、
落ちる場所は変わるんでしょうけど、
はい、
現用の H2A の場合はまあそういうことになっちゃってるということですね。
あ、うん、なるほど。
はい、というところでじゃあ次いきますかね、
はい、
次は、欧州宇宙機関の発表ですね。2月16日の発表で欧州、補給機の5号機 ATV の5号機ですね、これの名前をベルギー出身の有名な天文学者にちなんで、ジョルジュ・ルメートルという名前に命名したことを発表しました、
はい、
このジョルジュ・ルメートルさんがどんな方かというとですね、1894年生まれですね、
はい、
で1966年までご存命だったんですけど、すごいですね、19世紀からですね、ベルギー出身の天文学者、宇宙物理学者で、ビッグバン理論の提唱者として知られているということで、またはあのお仕事学者でありながらまたカトリックの司祭ですね。カトリックの司祭の方が宇宙創生をビッグバン理論を提唱するっていうのはこうなかなかあの中世では考えられないようなその話なんですけど、まあ、こういう方がいらっしゃるということで、うん、まあ、ベルギーの有名な著名な宇宙開発に宇宙開発というかその宇宙の研究に貢献された方ということで、5号機については、ジョルジュ・ルメートルという名称が付けられましたということですね、うん、
この ATV はすごく命名が面白いですよね。なんかほーとかへーとか毎とか毎回
そうですね、
思う方が、
うんうん、ちなみに1号機がジュール・ベヌヌ、2号機がヨハネス・ケプラー、今度はから3号機が、エドワルド・アマルディ、4号機はアルベルト・アインシュタインですね、はい、ということで、うん、まあ、日本みたくね、あのコウノトリ1号2号3号4号というのもまあいいんですけど、毎回違うというのもね、
はい、
うん、まあ、特にあのヨーロッパ各国共同なんでですね、その各国を代表する高名な学者の方を順番につけていく、まあ、ジュルベルヌさん学者じゃないですけどあの、まあ、そういう感じのようですね、
はい、
うん、それから、まあ、ニュースというかもうネタに近い話ですけど、ブラジルの村に空から謎の物体が飛来ということで、
そうなんですよ、ね、これ
ブラジル北部のマラニオン州の村に正体不明の金属球が落ちてきて話題になってますということで、
はい、
直径1メーターで重さ約50キロの球体ですね、
はい、
でも村人は、まあ、UFO だなんて言ったらしいんですけど、
はい、
まあ、これは、まあ、パッと見ロケットのガスか燃料のタンクですね。
はい。
球体ですね。うん、で、この、まあ、落っこってきた場所と、日時からですね、
はい、
いつ、うちの準レギュラーの、九州大学の平山さんがですね、解析されまして、まあ、はい、おそらくですけど、まあ、この日、ここを通ったデブリがですね、
はい。
まあ、おそらく、アリアン4の1997年に打ち上げられた、
はい、
アリアン4の3段目がリエントリーして起こったんじゃないかという予測を立ててますね。
はい。97年
、うん、
やっぱりこう太陽活動が活発になって大気が、う
ん、それはあるんじゃないですかね。
はい、落ちてくるんですね。
そうですよね、
うん、
中国のあの衛星破壊実験で出たデブリがもうかなり、
あ、
まあ、もちろん全部じゃないんですけど、かなり落ちたっていう話も聞きますからね。
はい、うーん、
ということで村人もびっくり丸い玉ということですね。
うん、
やっぱり衛星のその衛星のロケットのやっぱりアッパーステージっていうのはやっぱなかなか残っちゃうんですね。
うん、
まあ、あの先日もお伝えした中で、あのギニアから打ち上げたソユーズ2のアッパーステージですね、フレガートアッパーステージとか、 あと、まあ、今回も H2B でおそらくやると思うんですけど、あの、H2 の2段目ですね。あの、はい、コントロールリエントリー。うん、要するに衛星を切り離した後、逆噴射かまして、制御落下させると。まあ、従来は結局切り離したものっていうのはそのままほったらかしだったんですけどね。
はい。
まあ、低軌道の場合はちょっとそれがやりやすいってことで、まあ、できるものについてやっていきましょうっていうことですよね。
うん。
はい、そんな感じですかね。
はい。はい。
それからじゃあ宇宙科学の方いきますかね。
はい。
まず最初の話でですね、2月28日の、岡山大学の発表ですね。はやぶさがですね、小惑星イトガワから地球に持ち帰った微粒子の表面に、直径約1万分の1ミリメートルほどのクレーターがあるのが発見されたということで、
おお、
大きさが 0.1 ミリないぐらいのですね、微粒子ですね、うん。これを電子顕微鏡で分析したところ、まあ、クレーターが発見されたということで、人類が確認できた最も小さいクレーターではないかと、主張していると。
ナノクレーター
ですね。いうことですよね。ナノクレーターですよね。
うん、こういう、あの、小さい衝突痕っていうのは結構、科学の破壊とかを、うん、工学の実験とかでも、あの、問題って言うと変なんだけど、まあ、研究されてる分野でもありますよね。
そうですね。
うん、
スペースデブリとかもね、小さい穴がこう、うん、あの、回収された、軌道上から持ち帰ったものとか見ると、もうこういうもう微小な穴がいっぱい開いてるのと、まあ同じような、はい、写真で見る限りは、まあそういう穴に非常に似ている形ですよね。
はい。
で、今回については10万分の1ミリ程度の粒子が秒速数十キロで、の超高速でぶつかってできたらしいということですね。
ああ。
周囲には粒子の衝突で溶けて張り付いたと見られるガラス質の破片も発見されているということですね。
うん。
まあこれもちょっとびっくりですよね。
びっくりですね。
はい。じゃあ、それでは次いきますかね。
はい。
次はですね、濃い水蒸気で覆われた、系外惑星の話ですね。2月23日、NASA の発表です。ハーバードとスミソニアン天体物理センターの研究チームが大量の水を含む系外惑星の存在について発表しました。
はい。
これはハブル宇宙望遠鏡の観測結果からなんですけども、ですね、赤色巨星 GJ1214 という、まあ、ヘビ使い座にある、はい、まあ、40光年先にある系外太陽系のその周りを回る系外惑星、GJ1214B という系外惑星ですね、
はい、うん、
でこれはあの2009年に発見された、まあ、スーパーアース、まあ、要するに岩石型の巨大惑星なんですけども、直径については地球の 2.7 倍、
はい、
質量7倍で、
はい、
中心のまあ恒星から、主星から210万キロメートル離れたところを、周回している惑星ですね。で、はい、1周が38時間ですね。
だから
、
いわゆる1年が。
1年が38時間。
38時間。
だからもうブンブン回ってる。まあ、要するにブンブン回ってれば回ってるほど発見しやすいんですけれども。
うん、
はいはい、
うん、
でまあ、距離も近いんで、表面温度は摂氏230度ぐらいと推定されてるんですけど、あ、で2009年に発見されたんですけど、それをまあ2010年にハブルで水滅観測してですね、うん、その主星の前を通過する瞬間にその、系外惑星の、1214B の大気を通過してくる光ですね、要するに、
はい、
前に何もない状態で撮った恒星の中心の主星の光と、
はい、
そのスーパーアースが前を通過した時に撮影した、主星の光を、スペクトル分析して比較したところ、
はい、
水蒸気による恒星の吸収がかなり見られたということで、まあ、
はい、
あの水蒸気によってその主星、恒星から出た光が、まあ、ある周波数が吸い取られて、
はい、
で地球に届いたということで、まあ、かなり濃い水蒸気の大気があるようだということですね。
なんかこうイメージ的な金星みたいな感じなんですか。
どうなんですかね、
うん、
ほとんど水みたいな感じですけどね、
うん、金星の大気はまだ水は少ない、
うん、そうですね、
うん、
質量とサイズから計算 した惑星の密度はですね、
はい、
1立方センチあたり2グラムですね。
ん？
1 立方センチあたり2グラム。うん。で、地球の平均密度っていうのは5グラムだそうですよ。
はいはい。
だから地球より半分ぐらい
あ、
密度が低いんでサイズはでかいんですけど、
はい、
ということからかなり水の量が多い惑星か
、うん、
まあ、岩石の量の少ない惑星ですね。
はい、
ただですね、
ブヨブヨ、
うん、ただ温度がですね、
はい、
まあ、さっき言った230度なんで、
はい、
かなりの高温高圧になっていると思われるんでですね、
うん、
熱い氷とか潮流度の水とかですね、
はい、
地球の通常の環境では考えられないような珍しい物質があるかもしれないと、
あ、
いう
なるほど
ことも言われてますね、
はいはい、うん、圧力がかかってる状態だと、ゼロ度とかじゃないですもんね。
そうなんですよね、
うんうん、
まあ、だから思いもよらぬ地表の状態かもしれないという
は
ことですね、うんうん、ちょっとそこまではわからない、
はい、
まあ、今回分かったのは、まあ、大量の水があるということが分かったということですね、はい、
うん、
はい、それから次ですね、次は2月24日 JAXA の発表なんですけれども、
はい、
カニ星雲という、まあ、超新星残骸ですね、
はい、
この中心にパルサーと言われるパルス状に放射する、まあ、中性星だと思われているんですけど、
はい、
まあ、それがあるんですけれども、そこから出る超高エネルギーガンマ線放射というのはパルサー風と呼ばれるほぼ高速の電子陽電子の流れに由来するものがであるということが分かって、これまで検出不能と思われていたパルサー風の存在が直接的に観測されたということで、まあ、大ニュースってことで、これネイチャーかなんかに載るんですかね、はい、これも先日JAXA が公式発表して、
はい、
ユーストリームの JAXA チャンネルで、この発表された研究者の方がお話ししてましたけどね、私もちょっと時間がなかったんでちょっとだけ見たんですけどね、はい、かなりの大発見のようですね、
はい、
カニパルサー、クラブ英語で、まあ、クラブパルサーという名前出てるんですけど、まあ、大牛座にあるんですけど、
うん、
1054年
はい
に、観測された超新星ですね。
そう。
これはいろいろね、記録に残ってるんですよね。
はいはい。
日本でも記録に残ってるんですよね。
はい。
で、その時の超新星爆発で生じた中性子星なんですよね。
うん。
で、現在はその中性星の周りにその残骸がこうガスが広がってて、それがカニ星雲という星雲を作ってると。
はい。
で、強力な磁力を持って、まあ、パルス状にエネルギーを出しているということですね。
うん。
で、今回ですね、アメリカやスペインにあります大気チレンコフ望遠鏡群というそういうちょっと特殊な望遠鏡ですね、ガンマ線放射を捉える地上望遠鏡なんですけど、要するにガンマ線は地上じゃ観測できないんで、
はい、
基本的にはそのガンマ線衛星観測衛星をこうコンプトンみたいなそういう、宇宙空間で観測しないと直接は観測できないんですけど、これはですねガンマ線が大気に突入してくるときにチレンコフ光を出すんですよね。
うん、水が青くピアス光る、
そうそうそう光る、うん、
はあ、
あれと同じ現象ですね。例えばスーパーカミオカンデとかはニュートリノが飛んできて、
はい、
水中の電子にパコンと当たって、
はいはい、
その電子がピューンと飛ぶこと飛んだ時に、
はい、
チェレンコフ光が光って水が青く光るんですけど、それと同じで、はい、大気の中に真空中からピューンと入ってきた時に、
はい、
このガンマ線が大気の分子を叩いてそれが超高速に電子がピャッと移動するときにチェレンコフ光が出るというのを、
は
い、そのチェレンコフ放射を地上から観測するというそういう非常に間接的に観測する望遠鏡なんですけど、それによって観測されたんですよね、
はい、
で理論的には予測されていたんですが、要するにエネルギーがですねカニ星雲って非常に明るく輝いてるんですけど、
はい、
まあ、これがまあどこからエネルギー供給されてるのか、まあ、要するにパルサーからエネルギー供給されてるだろうというのはこう分かってたんですけど、それのメカニズムが分かってなかったということで、
はい、
まあ、今回は JAXA の、まあ、宇宙圏で研究されています、ドミトリー、カングリアンさん、ロシアの方なんですけど、
はい、
まあ、この方の発表なんですけども、この子線放射についてはパルサー風の高速電子により散乱して生じているものにするというのが、まあ、この超高エネルギーの説明に最もついつまがあるという研究成果を発表したということですね、
うん、
このパルサー風って一体何なのって話をするとですね要するに強い磁力線を持つ中性子星が高速回転しているという、要するに電磁場がすごい勢いでこう高速回転してるんですけど、そこにこの外部から光子がこう飛んでくると、その光子のすごい、はい、磁力エネルギーが非常に高い状態のところに光子が入ってくると、
はい、
その光子の通過ライン上に電子陽電子のペアがポコポコポコってできるらしいんですよ。
あ、
でそれがそのスピンしている中性子星の磁場に乗ってギュンギュン回って加速すると。
あ、
でそれが逆コンプトン放射という現象があるんですけど、
はい、
フラフラフラと飛んでる光をその加速してる電子がパコーンと当たると光が強力なエネルギーを帯びてギュンと飛んでいくと
吹っ飛ばされるんですね。
飛ばされるんですね、
へ
えー、そういう現象で、要するにパルサイフに含まれている高速の電子、陽電子と光がぶつかって、はいはい、そのエネルギーを獲得して、うん、普通の光がガンマ線に変換するという現象が、要するに中性子星の磁力で電子を加速して、
はい、
その電子が光にぶつかって光が吹っ飛んでいくということで超高エネルギーガンマ線が発生すると。
ああ、じゃあ中性子星のこのごく近くの周りでは、
そうですね、
そう、すごい勢いで回ってるところにこうフラフラと近づいていた光が、ええ、弾き飛ばされて、
そうなんです
よ、ガンマ線になって、
ええ、
トーンと出ていくと。
そうですね、まあ、あといろいろ理論説明あるんですけど、ちょっと全部説明すると私もちょっと全部説明しきれないんですね。まあ今一番肝となるところですね、要するに光子がどうやってエネルギーを得て高エネルギーガンマ線になるかっていうところについてはそういう話ですね。
はい、
でこれがですね、高速度の 99.99999% に値する、加速が行われるってことですね。その電子の速度がそこまで上がるってことですね。
はいはい、
というところでですね、まあ、中性子星という巨大質量で巨大重力場、ものすごい磁気圏を持っているという、まあ、そういうあのマクロの世界の中のすごくごく中性子星に近いところでは、そういう素粒子レベルの現象がこう起こってて、
あ、
うん、その外部からのエネルギーでその陽子陽電子対ができるとかですね、そういう粒子論レベルの話がですね、
はい、
もう超巨大なスケールの話と超ミクロの話のスケールがの話が同じところで起きてるってことで、非常にこう学術的には非常に面白いところですけどね、
うん、でも そもそも中性子星っていうのはあれでしょ、地球かちょっと地球より大きいくらいのサイズのものが1秒間に何回回るとか、そういうレベルのやつですよね。うん、
カニパルサーはですね、
はい、
大きさは直径10キロぐらいと思われてるんですよ。
え、そんなちっちゃい、
うん、
は
で1秒間に30回転ですね、33ミリセックの周期で X 線ガンマ線をこう出してる、パルス状に出してる星で、
はい、
中性子星で直径10キロだから、おそらく太陽系の我々の太陽系の太陽と同じぐらいの質量があるんじゃないかな。うん、太陽を中性子星にしたら10キロぐらいって話をちょっとこの間聞いたんで、うん、だからうち我が太陽系のあの太陽を直径10キロぐらいに縮めたぐらいの質量がある。まあブラックホールなら直前の星ですからね。
はいはいはい。
うん、まあそういうものが、毎秒30回という、まあ、これは何かで加速されるわけじゃなくてですね、
はい、
要するに元々太陽だって自転してますよね、
はい、
だからあのサイズの、
あ、回転 の、
まあ、20何日で一周してますよね確かね、
はいはい、
あれが、10キロに縮むと、
はい、
その回転力は保存されるんで、核運動量保存されるんで、はい、それが毎秒30回とか40回とかいう回転数になるということなんですよね。そういうものが巨大なエネルギーを放出していると、
はあ、
ただですね、このパルサー風の速度っていうのは、まあ大体理論、今までの理論予測とまあ近い状態だったんですけど、
はい、
このパルサーの回転軸に沿ったその光円柱、まあ、ライトコーンの中の狭いエリアで瞬発的ともいえる加速が行われているというのは、まあ、今までの理論モデルとはちょっと異なっているので、まあ、モデルをちょっと組み合わせなきゃいけないというのもあるみたいですね。
うん、
まあ、理論通りのものが見つかったというわけじゃなさそうです。
あ、こういう天文学のこの観測と素粒子っていうのがどんどん合わさっていくってのも面白いですね。
そうですね、
すごい大きいものとちっちゃいものが、
うん、やっぱりこう極限状態の観測ができるようになってくると、そういう、もう量子論とくっついてくる話になってくるんですよね。はい、それから次のニュースですね。次も、まあ、高重力天体の話ですね。
はい、
2月27日、NASA の発表ですけど、ブラックホール周囲から吹き出す、まあ、ジェットですね。
はい。
これがですね、チャンドラー、エクセン天文衛星チャンドラーの観測からですね、
はい、
これはまあ、時速で書いてるんでちょっとピンとこないんですけど、時速3200万キロメートル。
はい。
という超高速で、 ジェットが出てるというのが観測されたってことですね。観測史上最高速度だそうですね。
はい、なるほど。
この高速のジェットが観測されたのはブラックホールと普通の恒星の連星系 IGRJ17091 という、サソリ座の方向、およそ2万8000キロで我々の天の川銀河の中心付近にある、まあ、連星系だそうなんですね、
はい、
でこの連星系で要するにブラックホールにその連星の恒星のガスが引っ張られて、まあ、渦を巻きながら、まあ、リアクションディスクですね、膠着円盤を作りながら飲み込まれていくんですが、
はい、
まあ、飲み込まれるときにこれも先ほど の, その回転力の保存の関係なんですけど、
はい、
あのまっすぐ飲み込まれないんですよね、はいはい、
スパイラルに
こう、そうですね、スパイラルにこう渦巻きを作って膠着円盤という円盤を作って回転しながらこう落ちていくんですけども、
はい、
ここから吹き出すのがその観測史上最大の時速3200万キロメートル。これまでの記録の10倍だそうですけど、そういうのが出てるというのはですね。
はい。
で、これだけのものが出てるとですね、
はい、
ブラックホールが吸い込むよりも多分このブラックホールのエネルギーで吹き飛ばされるジェットに含まれる物質の方が多い、はるかに多いんですよ。
はいはい。
で、この、ブラックホール連星系の場合は、まあ、この研究チームの試算では膠着円盤に要するに隣の恒星から降ってくるガスがこう円盤に上にこう来るんですけど、
はい、
渦巻きながらこう近づいていって最終的に吸い込まれるものとその、はい、その最終的にエネルギーになってジェットになってビューンって吹っ飛ばされていく重力で吹っ飛ばされていくものの割合なんですけど、はい、吸い込まれるものが 5%、
はい、
吹っ飛ばされるものが 95% ということで、まあ、ブラックホールというと何でも、まあ、全部吸い込むようなイメージがあるんですけど、
はい、
実際にはそんなに吸い込めないってことですよね。
うん、
重力エネルギーをこう解放することによって地表の地平線の向こうに行く前ですね、
はい、
その前にジェットで吹き飛ばされると、
はい、
いうことで、まあ、ブラックホールといってもそんなにあの何が何でも全部吸い込むわけじゃないと、
うん、
ここですね、ただし、まあ吸い込まれないとは言ってもこの膠着円盤もあの何千万度という温度に加熱されてますから、まあ、あの人間が行って助かるとかそういうレベルの話じゃないんですけど、
ね、なんていうか吸い込まれないものは吹っ飛ばされるわけでしょ、その3200万キロの勢いで、そうですね、だから近づきたくないのは変わらないですね。
そうですね、
はい、
今私こうジェットジェットと言ってたんですけど、
はい、
南北方向に吹き出すそのビーム状 の, そのエネルギージェットとはちょっとこれはまた少し違うらしいんですよね。
あ、はあはあ、うん、うん、こうなんていうかブラックホールのよく想像図っていうのに、なんて言いますかね、ヨーヨーじゃないコマみたいにこうぐるぐる回る部分と軸からこうずっと、
はい、上下の方向に、
はい、
極方向にですね、
軸方向にね、
うん、出てく
ビームと、
そうですね、
がよく絵で描かれてるのを見たことありますけどね。
どうもね、その中間のあたりにこのロート状にあの円錐状、逆円錐状、要するにブラックホールを中心とした円錐がこう上下にこう出てるような感じで、はい、その斜め方向にこう出てるような絵が、
まあ、
写真が出てるんですけども、
はいはい、
うん、というわけで、まあ、まあジェットには違いないんですけど、まあ、いわゆる一般的なそのあの軸方向に出る強烈なビームとはちょっとまた違 う,
お
う感じですね、
はい、
うん、でいわゆる軸方向に出るジェットなのかこういうあのロート状に出るあの物質流になるかっていうのは、まあ、磁場の形状とか、ブラックホールが物質を飲み込む速度次第でいろいろパターンは変わるようじゃないかなという話ですね、
うん、うん、
まあ、これもあの一例だけしか見つかってないんで、
はい、
うん、まだまだ不思議な現象が起きてるということですね。
そうですよね。でも本当想像も絶するすごい激しい現象なんだなって思いますよね。
うん、はい、そんな感じですね、
はい、
こういう波形も、まあ、おそらくいくつもこれから続くんじゃないかなと思われてますけどね。はい、そんなところですね、はい、はい、じゃあ次の、ISS リポートいきますかね。
はい、
とですね、今週の国際宇宙ステーションの状況ですね。昨日現在で最初のザーレの打ち上げから4848日経過ですね。 で、クルーについては変わらず、ダニエル・パーパンク、コマンダー、アントン・シカプレフ、ロシアの飛行士、それからアナトリー・イバニチン、ロシアの宇宙飛行士の3名が104日目、オレッグ・コロネンコ飛行士、それからアンドレ・カイパース飛行士、これヨーロッパですね、からドナルド・ベティット飛行士の3人については66日目を過ごしています。
はい、
特にですね、全体の話としては特に今回ないんですけど、ですね、希望については多目的実験ラックのですね、燃焼実験チャンバーの動作実験をやってますね。はい、まあ、実験装置については燃料漏れや異常燃焼により発生する有毒ガスを、まあ、封じ込める機密構造になっているということで、まあ、2月29日、まあ、今日から、3月2日にかけて行う予定ということになってますね。
はい、
先日もお伝えしたんですけど、まあ、2月16日から17日にロシア側の船外活動ですね、6時間15分行われてますね。
はい、
で、まあ、これも、まあ、前回もお伝えしたんですけどです、ね、ロシアの船外活動用のクレーンですね、まあ、そんなに大きくない数メートルサイズなんですけどね、これを、ピアスから、ミニリサーチモジュール MRM2 という、ユニットですね、ここにこう移設を行ってますね。それから同じく MRM2 外部にあの材料暴露実験用パネル、要するに宇宙空間にこの暴露、あの晒した状態でこう状態が変化することを確認する実験ですね、これのパネルの設置をこう、はい、行ったってことですね。あとは ATV の3号機の方がまあ打ち上げ準備が進んでますって話ですね。じゃあ3月9日予定になってます。それからですね、 HTV の3号機、まあ、これも準備が進んでるんですけど、暴露パレットがですね、種子島宇宙センターに到着しまして、まあ、機体のすべての構成要素が、揃いましたと、
あ、
いうことですね。まあ、これから組み立てが進みますということですね。今回 ISS はそんな感じなんですね。特に大きなことがないですね。
はい、
はい、次はですね、打ち上げ予定なんですけれども、次の打ち上げ予定は 今お伝えしました、ATV の3号機ですね、アリアン5、これが、3月9日現地時間で、10時8分、
うん、
失礼しました、国際標準時で10時8分ですね、で日本時間で、3月9日の、19時8分、これもあれですね、見やすい時間帯ですね、
はい、
クル宇宙基地、ギアナのクル宇宙基地から打ち上げがあります。それから次がですね、3月21日、日本時間で3月22日の午前0時30分からのウィンドウで、ヌースターというアメリカの NASA の X 線望遠鏡ですね、
はい、
これの打ち上げがあります、
はい、
これがですね、久々のペガサス XL ですね。ペガサスについてはなんかしっかりお伝えした記憶がないぐらい久しぶりなんですけど、
はい、
これはですね、空中発射ロケットですね。母機はですね、
はい、
L1011 ロッキードの L1011 トライスター旅客機を改造した、
はい、
母機の腹の下に、まあ、ミサイル上ですよね、はい、巡航ミサイルみたいなやつを腹の下にこう、まあ、巡航ミサイルっていうかですね、別に中に格納してるわけじゃなくて腹の下に下げてってるんで、一式利口が大火を積んでるような状態ですけど、
わ、はいはい、わかります
、まあ、そういう感じですね、
はい、
でちなみにこの発射母機のトライスターはスターゲイザーって名前なんですけど、でこれが、ですね、東海岸から飛び上がりまして、今回については、赤道上近くのところで上げるんで、まあ、要するにパナマの西側の太平洋上ですね、
はい、
ここから、真東に向かって、空中発射されるということですね、
はい、
ペガサスの打ち上げ久々なんですけどね、ちょっと楽しみですね、
うん、
これが、まあ、リアルタイムで中継があるかどうか、ちょっと空中発射なんでね、
うん、難しそうですね、
リアルタイムの中継があるかどうか、ちょっともう少し近づかないとわからないかもしれないですね、うん、今のところサイト上では、これはオービタルサイエンシーズの打ち上げなんですけど、オービタルの、はい、公式ホームページ見ても、ライブビューのリンクがまだないんですよね。
ああ、
ちょっとわかんないですね。まあ、後から動画が配信される可能性はありますけどね。
うん。
これも久々のペガサスの打ち上げなんで楽しみですね。
はい。
で、ちなみに今回打ち上がります、ヌスターという X 線望遠鏡ですね。これは、まあそんなに、まあペガサスで打ち上げるぐらいなんで、そんなに大きくないんですけど。
はい。
ですね、長さがですね、これは、前にエクセン望遠鏡の機構の説明しました
けど、ね。はいはいはい。バームクーヘンのような。
そうですね。はい、で今回は、だからそのレンズの部分と検出器の部分は、
はい。
これなんでしょうね。格子状の、そのトラス状の伸縮式の、マジックハンドみたいな構造になってて、
はいはい。
検出部も1メーターぐらい、レンズ部も1メーターぐらいなんですけど、真ん中のところがこのマジックハンドみたいにビヨーンって伸びて、
はい、
全体で10メーターになるんですよね。
ああ。
それでその焦点距離を稼ごうという構造になってますね。
はい。
日本もは今の須作の後継のアストロ H ですね。これについても、はい、検出部についてはステイで後ろに伸びるようになってるんで、まあ、それと同じような構造ですよね。
はい。
うん、やっぱり X 線望遠鏡の場合、たくさん馬率を上げてたくさん集めようとすると、どんどん長くなってしまうんですよね。
はい。
ということで、まあ、そういう、ペガサスにロケットに搭載されている状態では、それを縮めた状態なんで、まあ、高さ1メートル、まあ、2メーターぐらいの高さなんですけど、まあ、軌道上ではこれが、ビヨン、真ん中から前後に、分離して、はしご状の、ものが真ん中にこうくっついてですね、ISS のトラスみたいな感じですけどね、
はい、
それで10メートルの長さを確保するという、X 線望遠鏡ですね。
うん、
これも楽しみですね。それから、それからやっぱプロトンのインテルサットの打ち上げが3月25日に予定されてますね。時間についてちょっとまだ不明ですね。
はい。
それからインドの PSLV もこれもずっと遅れてきてるんですけど、まだ日付も時間もまだ TBD ですね。それから次が3月29日にデルタ4のミディアムプラス 5.2 のコンフィギュレーションで、NR オイル25ですね。NR4 の国アメリカ国家偵察局の偵察衛星ですね、
はい。
これの打ち上げが予定されてますね。バンデンバーグから。はい、打ち上げ予定としてはそんな感じですね。まあ、ATV の打ち上げもね、ちょっと楽しみですよね。時間も非常に見やすい時間ですからね。ギアナから上がる静止衛星の打ち上げだと、大体日本時間の午前6時ぐらいですよね。
そうですね。
6時から7時ぐらい。
いつもね、
朝早くですからね。それに比べると、はるかに見やすい時間帯ですんでね。
はい。はい、
ウィンドウは、多分発射ロンチウィンドウは多分1分、あるかないかぐらいなんで、日本でもそうですよね。HTV 打ち上げるときって、はい、ロンチウィンドウって多分1分ないですよね。
ああ、そうですね。う
ん、ISS が頭上を通過する瞬間に打ち上げるんで。
はいはい。
だ今回について日本時間で3月9日の19時08分。はい、まあ、本当は多分何秒まで決まってると思うんですけど。
はい。
うん。まあ、ここで上がらなければもうその日上がらないんでですね。延々と、ずっと引っ張って、なかなか上がらないなっていうことはないんですね。
はい、
もうこの瞬間に上がらなければ翌日なんでですね。
はい。
はい、そういうよ、なんとかそういう予定ですね。
はい。
まあ、ただし、いつも言ってる通り、その打ち上げ予定はしょっちゅう変わりますんですね。
はい、
まあ、中継見るにしても、最新の情報についてよく確認ください。まあ、一番、おそらく一番確実なのは、スペースフライトナウのロンチスケジュールのところですね。まあ、ここをご確認していただけるのが一番確実ですね。はい。はい、それじゃあ次は、イベント情報いきますかね。
はい。イベント情報、じゃあ私から、
はい。
いくつか紹介させていただきます。まずは、JAXA、タウンミーティング、岩国ということで、3月4日、はい、岩国市科学センター私の、
はい、地元ですね。
すごく近くであるんですが、
はい、
岩国市科学センターで、日時3月4日14時から16時30分まで、登壇者は横山哲郎 哲郎さんですかね、うん、横山哲郎 JAXA 国際宇宙ステーションプログラムマネージャーの方、それからおなじみの、川口純一郎先生、はやぶさのプロジェクトマネージャーの方ですね、会場の方は岩国市民会館小ホールということで、申し込みは岩国市科学センターにお願いしますということですね。定員は、ちょっと すいません。定員になり次第って書いてあるんですけど、定員が書いてないんですが、まだ定員、満になったという連絡は私の地元にはないんで、まだ多分、今からでも大丈夫かと思いますので、もしご興味のある方は、間に合いますかね、配信が。
うん、配信は多分、ギリギリに、ギリギリになる、金曜日くらいになると思うんですけど。
はい。広島とかの方でもですね、ぜひ聞いてみてください。はい。それと、その、岩国の次の、タウンミーティングですが、第75回タウンミーティング。これは、鏡原、インカガミハラということで、すいません。日時は、3月17日土曜日、13時30分から16時まで、こちらの登壇者は立川刑事さん、
理事長ですね。
理事長です。JAXA 理事長。それと石川浩二さん、これも JAXA の理事の方ですね。場所は鏡原航空宇宙科学博物館ということで、岐阜県鏡原市で行われます、高校生以上定員150名事前申し込みということなので、受付は鏡原市産業文化部商工校振興課の方へお願いしますということですね。
さすがにこの時はあれですね、広報部長とかも来ますね。
あ、そうですね、はい。
それからあとこの2人目の理事の石川さんですか、こちらの方については、はい、航空プログラムグループ統括リーダーですね。
あ、なるほど、やっぱり名古屋が近いから、
うん、そうですね、この鏡原の航空宇宙博物館ですからね、これ、はい、航空自衛隊の鏡原基地の真横なんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
滑走路のすぐ脇ですね。
ははは。
滑走路はちょっと台上にあるんですけど、その隣のちょっと一段下がったところなんですけどね、
はい、
まあ、ここは珍しい機体アスカとかね置いてありますからね。そのタウンミーティングがないにしてもここはぜひ一度行くと、航空自衛隊のその試作機とかそういうのもいっぱいありますし、いろんな歴史上の機体もですね、うん、実機がたくさんありますんでですね、
はい、
タウンミーティングにが午後からですね、午前中行って機体を見て、午後からタウンミーティングに参加するというのはまあね、いいんじゃないかなと思います、ね、
はい、
ただメンバーが理事長と統括リーダーなんであんまり細かい話は聞けないのかなという、どういう質問をすればいいのかなって、ね、ちょっと私も悩む、もしこれに行くとするとちょっと悩むあるところですけどね。
はい、
はい、そんな感じですね、
まあ、はい、それじゃあ順番にいきます、はい、天文学者に進路相談ということで、3月20日京都で合同説明会、進路説明会があります、対象は宇宙天文を学ぶ大学へ進学に関心がある高校生を中心とする一般の方などで、大学院の情報が欲しい大学生の方も歓迎しますということですね。日時は3月20日午前の11時から14時まで予定されています。場所は京都市の龍谷大学深草キャンパスになります。進路相談ということなので、若い方ですね、リスナーの方でも若い方はたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、ぜひ天文学、宇宙物理関係を学びたいという方は、ちょっと行かれてみてはいかがでしょうかという感じですね。
これ去年は筑波で開催が予定されていたんですけど、3月19日に予定されていたんですけど、震災で中止になったんですよね、
はい、
まあ、だ去年が第1回目になるはずだったんですけど、まあ、今年が、はい、実質的なまた1回目ということですね。
そうですね、
うん、
スバル望遠鏡公開講演会が東京で開催されます。3月4日の日曜日13時30分から 16時15分まで。で、会場は13時となってます。場所は一橋記念講堂。これは、秋葉原の近くになるんですかね。
そうですね。
はい。場所もなかなかいいところで、申し込み不要で当日直接会場へお越しくださいということなので、天体望遠鏡スバルのお話ですね。内容は、我々が住む銀河系の生い立ち、国立天文台の有本先生、それから銀河系とブラックホールの激動期から現在へ、これも国立天文台の小玉先生、それと銀河の誕生と30メートル望遠鏡 TMT のお話、これが国立天文台の柏川先生のお話があります。気が向いたらぜひ行ってみてください。
はい。
最後は希望船外実験のお話、上空 400km から見た宇宙と地球ということで、国際宇宙ステーション希望の利用成果シンポジウムが開催されます。日にちは3月22日木曜日、ちょっと木曜日平日なんで社会人の方は難しいかもしれませんが、木曜日18時30分から20時30分まで、場所は UDX ギャラリー S ホールとなってます。こちらは定員240名で、参加費は無料ですが事前申し込みが必要となってますので、申し込みの方は日本宇宙フォーラムのホーム専用ホームページがございますので、そちらの方から申し込みを行ってくださいということですね。
はい、
はい、
そうですね、ありがとうございます、う
ん、はい。
それからちょっと他のポッドキャスト番組の紹介ってことで、ちょっと紹介しようしようと思っ ていつも後々に伸びてたんですけど、
はい、
そんないプロジェクトさんというグループがやってらっしゃる、
はい、
昨年の12月から始まったのかな、
はい、
そんない理科の時間、そんないプロジェクトっていうところでやってるんで、そんない理科の時間という名前の番組が、昨年から始まっております。
はい、
でこちらの方でですね、まあ、理科の時間という名前の通り、まあ、科学全般を取り扱うんですけど、やっぱりメインテーマに、主なテーマについてやっぱ星のお話ですね。
お、
いわゆる天文系のお話になります。
はい、
うちの方であんまりこう取り扱ってない、星座の話とかですね、
はい、
いわゆる天文現象、
うんうん、
食とかですね、その金星の、動きが今こうなってますとか、そういう話題の方を、メインに扱っている番組なんですね。
はい、
ひらがなでそんない、理科の時間はまあ普通の漢字の理科の時間ですね。これで検索かけていただけると見つかると思いますので、
うん、
うん、まあ、天文現象の方にですね、まあ、興味のある方についてはちょっとそちらも聞いてみるといいかなと思います。配信はこれはですね、はい、月の満ち日に合わせてやってて、新月の日と満月の日に配信なんですよね。
お、
次2回配信ですね。
はい、
ということで今回ちょっとご紹介しておきます。聞いてみてください。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送ってくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、ツイッターアカウントは @space_podcast、それからFacebook のですね、番組ページの方に、ここに書き込まれても構いませんのでよろしくお願いします。 Facebook の方は Facebook のログインしまして、スペースニュースダイジェストで検索かけてもらえば、すぐ出てくると思います。はい、それではまた、次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。